一節をお読みいたします。愛を追い求めなさい。また御霊の賜物を特に予言することを熱心に求めなさい。お祈りします。天のお父様、あなたが私たちを共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これからの時を豊かに導いてください。イエス様お名前によってお祈りいたします。アメン。愛はキリスト教会で一番重要なものですけれども、その愛と並行してですね、予言を求めなさいと書いてあるのですね。でこれは、予言が非常に重要な意味を持っているということを示していますし、まあ、神様の命令は明確ですよね。求めなさい。だから御心は予言を求めるというところであります。ところがこの予言に関してはね、多くの教会が求めない状況なんですね。でこれは間違っています。どうして間違っているかというと、主の御心と違うからですね。で私たちは予言の働きをなしています。それで、斜めに見られているんですよね。でも非常に注目されております。でなぜ神様は予言の働きを求めなさいって言っているのかというと、予言の働きを通してでなければ、表せない主の祝福と技があるんですね。また同時に今いわゆるの後の雨のリバイブの働きが大きく起こり始めていますが、そのポイントとしても語られているんですね。ですから重要な意味合いがあるということをね、覚えておいていただきたいというふうに思います。それで、中部地方で有名な牧師が亡くなったそうなんですけど、どう見てもハンカチマンに見えるんですよね。人を顔で判断しちゃいけないわけですけどもところが書店の方が言ってきたんですね。あの方は顔とは、まあ、顔とは違って、書店の人は言ってないんですけどね、勝手にこっちが付け加えてるわけですけど、主の時間の本が出ると必ず買っていくとおっしゃっててね、実はカリスマにね非常に心を開いておられるってことが分かったんです。もう結構ね開いてるんですよね。私は進学校にいる時に私カリスマだったんですよね。それはもうみんな知ってるんですね。そうするとね、なんだか知らないけど夜中に訪ねてくるんですよ。夜遅くになって福音派の人たちがね、そしてカリスマのことを聞きに来るんですね。でね、興味があるんだなと思いましたよね。でカリスマの働きというのは神様が与えた素晴らしい祝福ですのでね、これを熱心に求めていくね。そして求めていくことによってカリスマの働きを通してでなければ表されない種の恵みを見ていくということがね起こってくるわけですね。それで最近面白いことがあったんですね。それは何かっていうと、漆島牧師、ね、長老の漆島牧師という方がいらっしゃいますが、お父さんがねすごい堅くななんですって。漆島牧師のお父さんって言っても漆島牧師の奥さんのお父さんですよね。で40年間神様を否定していると。そしてですね、一生懸命宣教しても、もう必ず言うんですって、戦友のところに振って、もうどうにもならない状況だったんですね。そうしましたらですね、予言で、お孫さんを通して救われるっていう予言が来たんですね。それで、漆島牧師は思ったそうですね、はじめくん、男の子のはじめくんはね、あれ、全然縛らなかったんですね。もうそういう感じですね。知ってる人は知ってますよね。だから彼が宣教するわけないとで妹さんはねすごい口八丁なんですって。だから口がうまいんですって。だから妹さんによって救われるだろうと思っていたら、妹さんを通してもね全然通じない、ダメなんだそうですね。そうしましたらですね、四国の方の施設に入られたんですね。でギフスがね四国にコンサートに行く時があるんですけど、その度ごとにね時間があったら寄ってくれって言ってたんですって。で時間がなくて寄れなかったんですね。ところがたまたまねすぐそばを通るって時があって、でその時に寄ったんですね、ギフスがね。 そしてねコンサートをしたんですが、その時なんかよっぽど嬉しかったんでしょうね。一番前の真ん中に陣取ってね、ものすごい嬉しそうに、まあ、あれはじめくんがリードボーカルで歌ってるから聞いてたそうですね。そしてねはじめくんね伝道しそうになかったんですって。それでそこにちょうど村上牧師たちがいたので、村上牧師が押したんですね、今がチャンスだから言えってね、まあ、強いられたわけですよね。そしてはじめくんはもうほとんど何も言わないで神様を信じるかぐらいしか言ってない。そしたらね信じるって言ったんですね。であまりにも簡単に信じるって言ったんでね、びっくりしちゃってね。それでこれは本当じゃないんじゃないかと思ったんだけど、施設を出た時に虹が出ていたんでね、あこれは神様が働いたんじゃないかっていうことをね思ったそうですね。そしてねその直後に亡くなったんですよね。で、この時に、予言の働きを通しての神の様の技っていうのは、ね、非常に感動します。感謝したいとこういうふうに思います。そして予言の働きっていうのはですね、私たち一人一人に表されてきます。イエス・キリストを信じますと皆さんは救われますね。そうするとね、賜物として聖霊様が与えられます。ですから、イエス様を信じている一人一人に聖霊様がいらっしゃるわけですね。で、中、内側にいらっしゃるという意味で内住って書きますね。内に住んでいると。で、皆さんの内側に聖霊様が住んでおられるんですね。じゃあ聖霊様は何をやってるのかっていうとね、私たちの信仰を助けてるんですね。これが聖霊様の役割です。で、具体的には、罪を示し、キリストを示し、聖書を開き、御霊の実を与え、それから伝道の力を与え、さらにその他ものの、ね、こういう働きをしているわけですね。そしてですね、ですから皆さんのうちに聖霊様がいらっしゃるんですね。皆さんが感じようと感じまいとイエス様を信じている人には聖霊様がいらっしゃいます。具体的にね。そしてですね、神様は聖霊様がいる状況に関してはね、よくコップと水の関係で説明する方が多いんですけど、コップが我々だとすると聖霊様がいる状況っていうのはこう水が入っているっていう状況、ただ満ちているわけではないと、ね、ある程度入っている、こういう状況だから我々はこういう状況だと思ってください。で、それに対して神様が言ってるのは満たされなさい、こうですね。満たされるっていうのはもう満ちて流れ出ると、これも求めています。で、聖霊の満たしはですね、どなたにでも与えられます、ね、で、そうすることによってどういうことになるかっていうとですね、私たちのうちに働く聖霊様の力が増し加わるんですね。そして、神様体験においても、ね、大きな変化が起こってきます。で、その聖霊様が満たされる最初の時を聖霊のバプテスマって言いますけどね。ですから、皆さんがもしまだ聖霊のバプテスマを受けておられないな、聖霊のバプテスマを受けるようにお勧めいたしますね。で、これはね、信仰生活の鍵と。それで、私がまだ聖霊のバプテスマを受ける前に、まあ、伝道してたんですね。学生伝道で、キャンパスに入っていろんな人たちを捕まえて伝道してたっていうのをやってましたし、それから原理運動はね、女の子が黒板出して路上でこう説明しながらやってたんですね。それで人が集まってるんですよね。それでね、真似しました、ね、我々も牧師と一緒に出てって黒板に出してね、そして書きながら説明したんですね。誰も来ない、もう誰も来ないから頭きちゃって滅びるぞみたいな感じで、ね、そういうような感じですね。あとはよくやったのは駅に行ってちょうど駅から降りてくる人たちを捕まえてすぐ伝道するんですよね、まあ、そういうことをやりましたね。そしてね、やってる時にちょっと気がつくことがあるんですが、何が気がつくのかっていうとね、もちろん時たま使われる人はいるわけですけども、 すぐ離れちゃう。そしてね、働きが進まない、力がないっていうことなんですね。なんか聞いたら、その当時大川先生とか荒井先生も伝道者がね、力のなさを感じてたっておっしゃってましたけど、また、まあ、彼らはね、もうその時は正式の伝道者ですし、私はもう違った意味で、あ、力がないなって感じたんですね。例えばこういう感じですね。紙に水をつけて、で貼るとね、くっつくんですよね。でそれを貼っていくわけですね。そうするとね、すぐ剥がれる。剥がれるか、こうやるとまたすぐ剥がれる。剥がれるか、こうやるとすぐ剥がれる。こんな感じだったんですね。それで、ある時駅で伝道したんですね。でその時はね、二人決心をしました。でもね、二人決心してもね、本当に信じてないの分かるんですよね。もうこっちが説得しちゃってるわけですよね。強引にね。そしてね、もう何とも言えない虚しさに包まれましたよね。そしてね、力がないと思った。でその時にね、ハドソン・テイラーの伝記っていうのを読んだんですね。でハドソン・テイラーの伝記の中に、ハドソン・テイラーの信仰を変えた手紙っていうのが全文掲載されてたんですね。でそれを読んだんですね。でそれを読んだら、一つのことが分かった。そしたらね、喜びがうわーってきて、で私は福音派だったから威厳は知らなかったんですが、こういう時威厳かなと思ってちょっと口を動かしてるんで、ってなってきて、すごい喜びに満たされちゃったんですね。でね、私よく知らなかったから、カリスマのことね、お聞き違いになるかと思ったんですね。それでね、バーンって家から出たんです。家からじゃなくて部屋からね。そしてね、それからガラッと違いました。2つのことが行われたと思ってます。一つは聖霊のバプテスマ、満たしが起こった。だから私を通しての聖霊の働きが違うようになった。それからプラス霊の存在がかけがあったということを感じます。というのはですね、それから約2ヶ月、私が話す人の2人に1人は救われてきました。救われてない人でもね、震えてたりなんかするんですね。約30人救われました。そしてね、その時私はもうはっきり分かっていたんですね。何が分かってたのかというとね、まあ、一つは聖霊の満たしを受けたので霊的な働きが違うようになった、ね、まずその一つ。それともう一つはね、それプラスね、リバイバルの時の霊の働きが来ていると思いましたね。だからこれは必ず止まると。しかしね、必ずやってくると、ね、そしたらね、2ヶ月ぐらい止まったんですね。ただしその前とはまるで違いました。聖霊の満たしを受けていたんですね。で満たしを受けるというのは非常に重要な意味合いがあります。さらにね、満たしを受けた上で、祈る、ね、威厳で祈るというのは大きな意味合いがあるんですね。で、教会の最初の頃、再手術牧師が来たんですね。ハレルヤ・ブワさんで世界で一番有名な女性の牧師だったんですね。祈りの牧師ですよね。そしたら寄ってきたんですね。祈りの秘訣を教えてやるとかなんか言ってね。そしてね、威厳で四六時中祈ってる。バラバラバラバラバラバラバラバラバラバラって言葉で祈るならね、例えば家事をしながら言葉で祈るなら、注意散漫なんて指でも切っちゃう。危なくてできやしないと。でも威厳だったらできるんですね。でこれはね、大きく役に立ちました。スイフでカンファレンスをやった時に映されちゃったんですね。で私が説教してて、で通訳が1人いて、もう1人いて、2人いたんですね。で向こう側にもう1人いたんですね。だから英語の通訳とフランス語の通訳とドイツ語の通訳がいたのかな、ね、そうするとね、通訳が話してる時は私は何もやってないわけですね。そしたらね、写真映像見たらね、ってやってるの、みっともないとか何か言われましたけど、無意識でなんですね。でそれは再手術牧師のね、教育が良かったとそういうような感じですよね。それでね、そのことをお勧めします。この祈りの分はね、言葉の祈りの分野と威厳の祈りの分野があってね、もちろん重なり合う部分はあるんですが、全く違うことに作用する部分がありますね。 ですから威厳で祈るってことはね、非常に重要な意味があるというふうにね思っておいてください。そしてね、まあ、働きに入ったんですが、私はね何でもないことだと思ってたんですが、何でもないことじゃないってことに気がつきました。それは何かっていうとですね、私ねリバイバルの場所に何度も行ってる。そしてねリバイバルの場所に何度も行ってるだけじゃなくて、リバイバルの場所で説教してる。で、私ねこれいろんな人がやってるのかと思ったら、私が知る限りほとんどやってないんですよね。で、私はねそれはリバイバルの働きを学ばせるためとメッセージさせるためだっていうことをねちょっと感じるんですよね。具体的にね、例えばルーマニアのリバイバルの時に思うわけじゃないですか、ここにリバイバルが起こってると、みんなリバイバルされてる人たちばっかで、大体日本はね霊的最悪と思われてますから、霊的最悪の牧師が言ってるわけですよね、そこにね。そうするとね、こっちが喋るってのは申し訳ないと思うわけですよ。だって向こうリバイバルが起こってるんでしょ、ね、こっちは逆のリバイバルが起こってるようなもんだからそれが言って喋っていいのかと思うんですね。だからもしね私が聞き従いでなかったらやんなかったでしょうね。でもね聞き従いだから、聞き主に聞くと行けって言うんですね。やるでしょ。例えばこのぐらいのところだってね 4,500 人集まるんですよ。わかります、皆さん。そうするとねもうお力まんじゅう。そしてね私が話して、私の隣に英語の通訳がいて、それからルーマニアの通訳がいて、3人並ぶんですよ。ここまで人がいる、ここまで人ね、ぎゅうぎゅうですよね。そしてねその中でね驚いたのはね、そこの場所の聖霊の働きが来るんですよ。あのルーマニアに行く時にね、ウォンブラントさんとお会いしたんですね。ウォンブラントさん知ってる人もいますよ。世界的に有名な人なんですね。ルーマニアの牧師でね迫害されて、国連でね自分の傷を見せてね、センセーショナル話題を提供した牧師です。でお話しに行ったんですね。2時間ぐらい話したんですね。そしたらね言われたんですね。何を言われたのかで、ルーマニアに宣教に行くっていうのはいいことだとかなんか言ってね、ただ私あの英語できないわけじゃない、できるんだけど相手が理解しないから通訳が2人つくって言った。これで言ってきたんですね。通訳が2人ついたらルーマニア人は聞かないって、行かない方がいいって権威から言われたね、権威から。そしてね、できるならばやるならばただ一つだって、ね、日本のゴスペル歌えって、でなんか歌ってみろって言うから歌ったんですね。全地の上に主は優れた方って歌ったんですね。で我々が自動車に乗って気がついてみたら、それアメリカのゴスペル風の響きがないからね、つまり行くなっていうことだったんですね。具体的にね、まあ、それは具体的にそうなるんでしょう、おそらくね。でもね、そんななかったんですね。主が働いてね、言われたんですよ。もう一回説教やってくれって。あんなの初めて。それね、一回説教終わるでしょ。それもう一回やってくれ。でね、そこでの聖霊の技が起こるんですよね。具体的にね。例えば、インドで、に、インドじゃなくて、インドの話ばっか聞いたから。でもインドでも1万、ね、2万人の集会やったんだから、ウガンダで集会やった時に、まあ、我々は日本の宣教チームが招かれたんですね。大体ね日本の宣教チームを招かれる時、自覚しといた方がいいですね。ものすごい親切なんですね。ね、でその親切はね幼稚園児に対応するような親切だと思ってください。霊的に悪いと思ってるんですよ。バカにされてるはっきり言えば、ね、親切がバカになるよねでそれでね奉仕するじゃないですかね。そうするとね結構主の従官の人たちの奉仕ってね、あの明確な神の技が起こるんですね。だからね一瞬にして態度が変わります。その時もね急にね集会を終わった後集会が増えた。そしてね休みの日まで集会入れてきた。でクルセードをやったんですけど、クルセードをやるときはね現地教会の協力のもとにやるから、協力教会っていうのがあって、それで人を集めて、それを土台に人を集めてクルセードするんですね。 ところがね、協力交換何もなしだったの。でベンジャミンさん言ってましたね、誰も来ないかもしれないとか言ってね、やったんですね。そしたらね、そこに3000人来たの、ね、そしてね、祈った時に精霊が働いてるからバッカバカ癒される。それとともにね、当時ね、死人が蘇るっていうことを言われてたから、思いましたね、もしこう誰か死んでたら、ちょうど長藤君行ってたからねなんかで撃たれて死んどけばねあ、蘇るなと思いましたね。でこの時にね、一つ感じることがあるんですね。何を感じるのかっていうとね、日本ではそういう働きっていうのは、今リバイバル起こり始めてますけど、まだ精霊の働きがより強くなってないんですね。起こらないんですね。ところが、その国ではね、同じ精霊の働きが起こっている、ね、働きはね、神のものであるなっていうことをね、非常に強く思います。そしてどういうことが起こってくるかっていうと、皆さんね、霊の強い働きが起こってくるっていうことですね。そしてね、リバイバルの働きはね、始まってますが、まだそんな強い状況ではないんですが、まあ、私の体験したのとはだいぶ違いますけども、これからそれが起こってくる、ね、それ皆さんね、備える用意をする、でそれをね、教えるために神様導いてるなと思ったんですね。そしてね、私こう言われたんですね。何と言われたかって、あなたは数千数万の回収の前に立つって言われたんですね。もう最初からそのつもり、ね、そしてね、数千数万の回収の前にもう立っちゃった。最高には2万人の前、それからテレビ伝道では1000万人の前に出ました、ね、ウガンダだと3000人だしね、で20万人教会でも奉仕しましたし、アジア最大の4万人の教会、韓国を除いてね、そこでも奉仕をしたんですね。でその時にね、分かることがあるんですね。なんで今やってるんだって、ね、練習、これはもう本番ではないと。本番は日本におけるリバイバル、それに伴った世界におけるリバイバルの働きが顕著に現れる時も現れ始めてますよ。その時の備えをさせてる、体験させてるって感じなんです。だからね、私祈ったんで、もういいですって、だいたい感覚は分かりましたってね言ったんですね。それで皆さんね、時がやってくるってことを覚えておいてください。で私ね、これ誰でも体験してるのかと思ったんですね。それで結構体験してないんですね。結構有名な牧師でも具体的にね。でそれは見させるためであるとともにね、それからね、備えをさせるためであると。で皆さんね、聖霊様が働くので、聖霊様が主なんですね。で皆さんね、時がやってきます。ですからね、時が来るということを覚えつつ、ね、備えをし、対応を成しておいてください。数万の回収になるね、数十万の回収になるとも初めからそう思っております。ね、で今の、ね、状況というのを見といて、ね、そしてね、はっきりと捉えておいてください。でなぜそういうのかというとね、数万数十万になってないわけですよね。でもね、数万数十万になった時に神が一体何をしたのか。分かるんですね。例えば海外選挙の働きのことをやいたときに何もなかった、笑われた、そんなこと起こるわけないと、ね、なんてとんでもないことを考えてるんだかと言われた。しかし今私は海外選挙200回ですよ。世界中に行ってます。具体的にね、で技が起こってる。でその時にね、何が分かるかっていうと、ね、主が一体何をしてきたのかっていうことですね。これからさらに大きな技がね、その中で起こってきますので、期待しつつね、見といてください。お祈りします。天の様、あなたの恵みを感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。